重藤行のそれ古典にありますよ。
よ
よ、
ありがとうございます。
最後の大向こう、
最後の大向こう。
今日は古典芸能の魅力ですね
そう、今日はクリエイティブが最後のコラムということで、僕が古典芸能伝統芸能を見続ける理由っていうのをお話しして終わろうかなと思ってます。僕が思う古典芸能伝統芸能の最大の魅力は何かっていうと、古典芸能のストーリーが努力とかを重要視していないところだと思うんですよね。これが古典芸能の僕最大の魅力だと思うんです、うん、今まで生きてきてニュース見たり SNS 見たり、まあ、学校行ったり会社行ったり働いたりすると、まあ、場所場所でこんな言葉聞くと思うんですよね。人が人生で失敗したり貧乏になったりするのはその人の努力が足りないから、今の状況から抜け出すためにも努力をしましょうみたいな、うん、まあ、ブルボンさんも西川さんも聞いたことありますよね、うん
う
ん
う
ん、
言われますよね、うん、よくね。
この価値観、うん、息苦しくないですかねっていう、
てかそうじゃないと思う、うん、私、
うん、
努力だけで全部変えられるなんて、うん、いう世の中の方が安いわ。
そうでしょ、うん、古典芸能はやっぱその西川さんみたいに努力だけでなんとかならないっていう、そんな価値観とは全く無縁の作品がものすごいいっぱいあるんですよね。例えば落語の小金持ちっていう古典落語があるんだけれども、これはあるケチなお坊さんが死ぬ間際、自分が今までコツコツ貯めてきたお金が惜しいっていうことで、うん、アンコロ餅の中に包んでそのお金を丸飲みするんです。でそれを横で見ていた貧乏のどん底の男が、そのお坊さんが死んだタイミングで火葬場に連れてって、その死骸で焼いた後の死骸からお金を集めて、拾い集めて、そのお金を元手に商売をしたら大成功するっていうストーリーがあるんです。
すごいちょっと怖い話ね。
これ怖いストーリーなんですけど、やっぱ貧乏から抜け出すために正しく生きよう、ちゃんと努力しようっていう思想がここにはみじんもない。
ああ、そんな罰当たりなことをしてみたいな話か。
実はこの貧乏から抜け出すために正しく生きよう、努力しようっていう考え方は江戸時代の後半から明治時代に作られた概念なんです。これはいわゆる通俗道徳って言われてるものなんですけど、うんうん、この通俗道徳っていうのは江戸時代から明治にかけて社会がこう貧しくなってきて悪くなってきた頃に出来上がった価値観なんです。でこの頃はまあ江戸時代、江戸幕府が行き詰まっていて、だんだん社会構造が変わってきて社会が貧しくなってきた。で社会が悪くなってきたのは社会の仕組みが悪いせいなんだけれども、その社会を仕組みを変えていこうではなく、あなたが正しく生きて努力をすればあなたは成功できる、だからあなただけは正しく生きましょうっていう、これね、自己啓発的なものが突然流行るんですよね。
それがなんか自己啓発の自己責任論につながってるじゃないですか。
まさしくそう、これが社会問題の自己責任論もこの通俗道徳の一種なんです、
ね、反転したら自業自得みたいな話だもんね。
そういうこと。今社会的に苦しんでる方を見かけた時にはすごいかわいそうだなと思う反面、うん、どこかでこの人は心の底から一生懸命努力をしていないから社会的に苦しい、もっと頑張ればいいのにってどっかで思っちゃいません？僕はちょっとどっかで思っちゃうところがある。これはでも通俗道徳毒されてることなんですよね。またあと社会を変えようってことで街でデモをしてたりとか、まあブルボンヌさんみたいにこうパレードをしていたりして声を上げてる人見つけると、待って、社会を変える前にもっと君が正しく生きればいいじゃん、あなたの生き方変えればいいじゃんってやっぱどっかで思ってしまうところあるんですけど、これも通俗道徳の一つなんです。本当は社会を変えなきゃいけないのになぜか自分の中の正しさを求めるようになる、これが通俗道徳の持ってる恐ろしさなんですけど、この努力したら報われるよみたいな、この自発的な自己啓発的なストーリーって世の中にもたくさんあるし、今でもそれが次々とエンタメとして生み出されていて、まあそれを見てやっぱ感動できるから感動しちゃってる人も多いんですよね。でも先ほど紹介した古典落語の小金持ちっていうその作品には自己啓発要素とか通俗道徳的な要素は一切ない。人のお腹の中から出てきたお金を使ってで商売をしたら成功しましたっていうストーリーには、正しく生きよう、努力しようみたいな要求がそこには一切ないですよね、うんうんうん、こういう清々しい作品がたくさんあって、その通俗道徳以前に作られたものが古典芸能にはものすごい多いから、うん、そういう作品に現代でも触れられるっていうのが古典芸能の伝統芸能の素晴らしいとこだと思うんですよね、うん、僕よくこうあらすじを紹介するとそれこそブルボンさんになんか随分都合のいいストーリーねみたいなこと言われてきたけどそれこそがなんかオチそれだけみたいなことずっと言われてきたけど、でも それが、それこそがやっぱ通俗道徳的なストーリーに僕たちが毒されちゃってるってやっぱ証拠なんですよ。
感覚がもう違うのね、当時受け止めてた人とは。
主人公は努力をしなきゃいけないとか、ずっと仲間を大切にしなきゃいけないみたいなのは、それ息苦しいよねっていうことで、だからこそ息苦しくない、もっと人間の生き方は自由なはずだっていうことをやっぱ古典芸能を見ていくと気づかれされるので、
だからいいんですよ、死体からお金拾ったって。
そう、そう、これで大成功しましたっていいんだ。
だから行ちゃんがこうなのね。
そう、あ、そう、そう、そうか、そう、そう、そうなの。もういいじゃん、自由でってね。
でも本当なんか突飛なこと、めちゃくちゃなことが起こるから、古典は努力を重視してない、大事にしてないっていうのすごいわかります。だから楽を聞くと生きるの楽になったりするんでしょうね。
その通俗道徳から逃げましょう。僕たちは逃げないと苦しいから。だから 2年間ね、こうやって僕ずっと古典のことを話させていただきましたけど、はい、リスナーの方も気が向いたら見てほしいし、ブルボンヌさんにぜひ見てもらいたかった2年間だったんだけども、うんうん、この2年間、うん、1年間 ね
今の話は本当に通じるものがある。なんか常識だと思い込んでることも実は一つの概念なんだよねっていうね、
以上それ古典にありましたの、いいまとめになった。
いや、すごいほとり
ヘップバーン、
ほとりでした。じゃあ今日は重藤行のそれ古典にありました、
はい、
はい、2年間ありがとうございました。
ありがとうございます、勉強になりました。
お知らせの後は桂宮司の座布団5です。